リスナーさんからのお便り紹介。このコーナーでは日本各地世界中に散らばる JOBBB リスナーさんからいただいた楽しいお便りをご紹介いたします。
行きましょう。
紹介するのは私バンバ鉄平と、
はい、バンバフミヤです。
はい、今週もお便りありがとうございますと言いたいところなんですけど、今回ですね、私の都合でちょっと、収録を早めたこともありまして、リスナーさんからお便りが来ておりません。
届いてない、
まだ。はい、というわけなんで、まあ、ちょっとリスナーさんからのお便りは紹介できないんですけど、数点ですね、まあ、郵送物でいただいてる、
そうですね、
はい、まあ、告知があるんで、そちらを紹介させていただきたいと思います。
行きましょう。
まずはですね、こちらは、堺市博物館からいただきました、
はい、
柳井一馬さんからいただきまして、
はい、
まあ、僕らもいろいろお世話になっている方なんですけど、ね、まあ、今回はパンフレットをいただいておりまして、川口絵会仏教探求の旅、
はい、
チベットで求めたものという企画展がですね、今度大阪府は堺市の堺市博物館で9月2日からスタートすると、
ね、
いうことなんで、まあ、それの告知も兼ねてパンフレットを数枚いただきました。
はい、
はい、で川口絵会さんね、僕らも以前何回か特集したことはあるんですけど、
はい、
まあ、日本人で初めて、
はい、
チベットに行かれて、
まあ、潜入者
なんか当時は、はい、正式にはなかなか日本人が入るような国じゃなかったらしいんですけど、はいはい、まあ、潜入して、まあ、チベットの各地を歩いたというような方で、
うん、
まあ、お坊さんでしたっけ、確か、
まあ、
絵会さんは。
そうですね、
はい、1865年にお生まれになって、
はい、
1945年に亡くなられたという、
うん、
現在の堺市の堺区出身の方でございます、
うん、
ネパールからヒマラヤ山脈を越えチベット入りしたという、日本で初の方ということで、その方のですね、関係者の子孫のもとに残された資料を中心に仏教研究に生涯を捧げた川口絵会とその活動について紹介するという、
はい、
そのような展覧会が行われまして、
うん、
まあ、僕らもできたらこちらに、ね、取材に行きたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、そちらのパンフレットを数点いただきまして、なんかこのパンフレットを、ね、こう最初に見た時、
うんうん、
なかなかおもろいパンフレットやなと、うん、そう思ったんですけど、うん、なんかこう、まあ、仏教って感じのね、
まあね、
まあ、かといって仏教臭くないというか、
そう
絵会さんがこの正面にバーンと出てるのが、なんとも可愛らしいというか、
うん、
この人の被ってるこの謎の帽子は何なんでしょうか ね、
これね、
クワイみたいな帽子被ってますけど、
ね、そうですね、うん、まあまあ、なんか惹かれるパンフレットですね。
そうですね、うん、まあ、浮世離れしたというか、かといってなんか愛着のあるというか、まあ、これもすごいデザイン考えはったんやなっていう、
なんか劇画的なっていうかね、
そうですね、
そういうとこもありますよね。
このね、パンフレットの文字のフォントもなんか
面白い、
うん、久しぶりに見たなっていう感じなんですけど、はい、まあ、
迫力のあるいいパンフレットです。
はい、堺市博物館が、企画する開催する企画展ですね、はい、川口絵会仏教探求の旅、
うん、
今度9月2日からスタート
ですね、
10月15日まで、
はい、
ということでございますんで、まあ、また興味ある方はぜひホームページなんかで情報チェックしてほしいなと思います。
ね、すごいですよね、それ興味珍しいというか、うん、拝観料がですね、
はい、
一般が200円というね、
おお、
めったにないですよこれは。で、大学高校生が100円というね、
お、
信じられません。
なんか、
ね、小中学生が50円って、
北大阪急行電鉄の初乗り運賃みたいな価格ですけど、
これはすごいですね。もうどんな公立とか国立でも、
はい、
この値段で入るところはおそらくどこもないでしょう。
まあ、内容もね、しっかりしてると、
内容があるから、そう、内容はまあ多少なかってもこの値段で入れるっていうだけでもびっくりですよね。
そうですね、
その上にこれをもうね、
はい、
企画した人も、まあ、学院の方も超一流の方ですので、
はい、
大変面白い、展覧会が、しかも極安で、
はい、
安いもんが一番いいという関西人の発想からすると、
いや、それ分かんないですけど、
いやいや、もう、まあまあ、本当にいい展覧会と思いますよ、はい、びっくりしました、
はい、僕らもできたら行きたいと思いますので、
ね、はい、
柳井和馬さんありがとうございました、
はい、いつもお世話になっております。
そしてですね、うん、今度は芦屋市立美術博物館さんから、はい、いつもいただいております。
ありがとうございます。
なかなか取材に行けずに申し訳ございません。
ほんまですね、なんでこんなに時間がないというのか、
はい、
まあね、いろいろあるんやね、
まあ、今回はですね、はい、
うん、
時代の怪盗
そ
ういうね、別に怪盗ってルパン三世じゃなくて、
あの
凍ったものを溶かす怪盗ですね。時代の
電子レンジみたいなもんですね。
あ、そうですね、はい、30秒ぐらいビーンってやるやつなんですけど、はいはいはいはい、まあ、それと同じもんかどうかわからないですが、うん、時代の 怪盗という
なんか思わせぶりな、
そうですね、
ね、テーマですね、
はい、展覧会が10月28日から、
はい、
来年の2月4日、うん、2024年2月4日まで開催ということでございます、うんうん、ね、展覧会の概要っていうのが書いてるんですけど、本展では関西を拠点に国内外で活動する4名が4名の名前を書いてるんですけどちょっと今言いません、
はいはい、
当館のコレクションから注目する作家を選び、その作家像と合わせて作品をさまざまな方法で読み解いていきます、
うん、
彼ら彼女らが創作者としての視点を持って、
うん、
山崎鶴子たち7名の思考や手業って読むのかな、
あ、手技かな、
はい、あ、手技かもしれないですね、
どうやろう、うん、
近づきながら多様な方法でアプローチすることで新たな作品解釈とともにこれまで表には出ていなかった個人史をも浮かび上がらせますと、
うんうん、
いうことで、まあ、すでにある作品を、まあ、今現存するアーティストがちょっと解釈するっていう、
うんうん
うん、まあ、そういう意味でこの怪盗っていう言葉を使ってるかもしれないですね。
ただ見せるだけじゃなしに、
はい、
作者もキャールとかそんなこともあるんかな、
それは分かりませんかね、うん、
うん、
どうなんでしょうか、まあ、そこら辺はちょっと僕もちゃんとこれ読んでないんで分からないですが、ただね、今回僕が注目したのがですね、
うんうん、
その、4名の作家がの一人がね、野原まりえさんなんですよね。野原まりえさん、僕らも以前ですね、はいはい、ちょっとご一緒させてもらったことがあるんですけど、ふみお君の、まあ、通ってた大学の、まあ、あんまり、ね、後輩とか先輩とか言いたくないですけど、あ、まあ、一応、はい、まあ、後輩みたいな感じの方になっておりまして、
まあ、
その方もこの4名の、はい、
大阪の出身です。
そうですね、はい、すごいおばあちゃんが面白い方とかいう
面白いですね、
話らしいですね、あるんですけど、はい、おばあちゃんの話もね、まあ、過去にいろいろ話してるかもしれないですけど、そ、うん、まあ、その野原さんも含めた4名の方が、
うんうん、
その作品の解釈だけをするんかな、それともまた別のこともあるんか、ちょっと詳しくは分からないですけど、あ、まあ、あんまりない展覧会かなと、
まあ、そんな方
感じはいたしますね。
大体まあその現代美術の方がね、
うん、
なんかこんだけ4人揃って、しかも関西出身の人が、うん、
はい、
それだけでもまあちょっと面白いですよね。
そうですね、
まあ、それと今、まあ、いろんな意味で、こういう方がこんな美術作品を作ってるんやいうことを知ってるだけでもおもろいと思うし、まあ、知りたいですよね、見たいですよね、はい、野原さんには久しぶりに会いたいし、
そうです、ね、はい、藤本幸夫さんっていう、まあ、4名の中でね、
うんうん、
はい、名古屋市生まれ大阪市在住、
あ、そうです
か、藤本幸夫さんで、高橋康平さん、
あ、
この方は京都生まれ在住、
はい、
ということですね。で、野原まりえさんは大阪市生まれで、
う
ん、まあ、在住、
なるほど。
で、最後の4人目の方が 黒田大輔さん、
うん、
この方は京都生まれということで、まあ、全員まあ関西にゆかりのある方ということですね、
うんうんうん、
はい、まあ、ちょっと僕も詳しくあんまりよく分かってないんですけど、
はい、
もしこういうのに興味がある方いたら、
そうですね、
はい、ぜひ芦屋市立美術博物館チェックしてみてください、
はい、
時代の怪盗、
なるほど、
ということですね、はい、10月28日から2023年スタート、
はい、
ございます。ま
あ、まあ、変な言い方やけども、行くだけでも気分の晴れる場所にもありますし、
そうですね、
美術館全体はもう本当いつ行っても面白いですよね。そういう意味で本当気分変えたいなとか、
うんうん、
いう方いっぺん行ってみてですね、
新しい、ね、発想とかアイデア生まれるかもしれない
ですね。現代美術の、まあ、売れてる人たちはこんな人なんやなっていうことを見るだけでも面白いですね。はい、大黒さんでした。
以上です。
はい、わかりました。
はい、今週はちょっと収録が早めになった関係もあって、ちょっとお便りまだいただいてないので、うん、はい、もし今週いただいたお便りがあったら、また、次回以降、
そうですね、
紹介しますので、よろしくお願いします、はいはい。で、僕らね、ラジオ以外にも、あ、で、これにて、リスナーさんからのお便り紹介終了、
はい、
ということで、で、僕らラジオ以外にもですね、いろんな情報発信しておりまして、ね
はい、
まあ、YouTube とか Twitter とか Facebook とかなんですけど、うんうん、まあ、特にふみお君がですね、うん、もうかなり長いことやらせてもらってる、
ね、
はい、僕らのこのスタジオから目と鼻の先にある、
AM
千里、
はい、
ニュータウンですかね、
はいはい、
っていうコミュニティ FM があるんですけど、まあ、そこで朝土曜日の、毎週土、はい、毎週土曜日ですよね、
毎週土曜日ですね、
朝の10時から2時間生放送やっておりまして、はいはい、名前がバンちゃんのこれラジオ聞く聞く、
はい、
ということで一回ねあの違うタイトルでやってたんですけど数年前にタイトル変えまして、はい、
そうですね、
でずっと続いておりまして、はい、今週なんか決まってますか。
あ、今週はね一遍あの月の話をしたいと思います。
おお、
ムーンですね。
ああ、ムーンですか。
今あの月が非常にいろんな意味で話題になってるんですよね。
お、
まあ、インドがいよいよ、まあ、月へ着陸の、ね、人工衛星を上げたとか、世界で4番目なんですけども、
はい、
日本が今やろうとして昨日か今日か、まあ、打ち上げにちょっとねトラブって失敗したらしいんですけども。
あ、そうなんですか。
まあ、今月中ぐらいにもっぺんあるんかとは思いますけども、まあ、月というのが、
はい、
あの滑走として面白いのは、
うん、
第7番目の大陸やと。第7番目の大陸ということなんですよ。今までは上の方に登っていったのは天体の一つやったんですけども、まあ、あのアメリカとかオーストラリアと同じように一つの地球の大陸の一つとして、まあ、新航海時代ということで月に対する航海を今いろんな国がまあ一生懸命やってると。でそこで、まあ、いわば空気はないけども一つの新大陸を発見するような気持ちでですね、これから月について非常にいろんな意味でだんだんだんだんと深く、まあ、人々の関心が向かっていくんちゃうかいなというような発想が今ずっと出てきてるんですよ。第7の大陸とか新航海時代とか、はい、まあ、いわばアメリカ大陸を発見したみたいな感じでですね、
はい、
これから世界中の人が、まあ、宇宙船乗っていろんなやり方で行くという、民間もあれば公もあるしという、まあ、そんな中にあって、
はい、
月の基本的なデータみたいなのが案外知られてないもんでですね、まあ、今月の30日満月があるらしいんですけども。
お、そうですか。
はい、それも狙って、
はい、
一遍月の重さがどれぐらいあるかとか、
うん、
で月で暮らすにはどないして暮らすんかとか、
うん、
実際まあ行ったらどうやったとかいうようなことも含めてですね、
うん、
あのまあ地球の一つの、まあ悪いけど月には悪いんですけど一つの部分として月を捉えて、
うん、
いかにあの、まあ、衛星をどういうようにして、まあ、運営していくのかということですね、
うん、
そんなことも含めて一遍月の基本的なデータを整理しようと思って今集めてます。
あ、わかりました。
はい、
まあ、月のことを知りたい方は、
ね、
必聴ということで。
そうですね、地球の、ね、82分の1っていう重さが。
お
ー、それも初めて知ったんですけど、まあ、そう知ってなんかということはないんやけどね、そんなもんが上に浮かんだのちもおかしいし。でまた人工衛星っていう言葉あるじゃないですか、
はいはいはい、
なんで人工衛星っていう言葉ができたかというと月という天然衛星があるからやと。
あ、人工に反対する言葉がね、天然があると。
衛星なんやけども天然の衛星と、
まあ、衛星っていう言葉自身もなんかよう分かんないですよね、
うん、要は、まあ、まあ言うてみたら地球の周りをぐるぐる回っている
。いや、それ分かるんですけど、うん、その衛星の意味がね、なんか A ってなんやねんとか、ね、まあ、A って守るっていう意味なんかなとか、まあ、星を守るとか ね、なんかそこら辺のことからもちょっと疑問に思うことはまあ、 あるんですけど、はい、まあ、そんなことをね、
はい、まあ、素朴な疑問からちょっと難しい疑問まで、
はい、
まあ、私ないしは、まあ、月を研究している人とか、
はい、
まあ、資料をできるだけ読んでみてですね、
うん、
月さまざまということでやってみたいと思っております、う
ん、9月の2日、
はい、
9月第1回目の放送です ね、
そうですね、
9月2日土曜日の午前10時から2時間、
はい、うん、
生放送で、
はい、おもろい月ということです、
はい、月、 はい、月を知りたい方は絶対聞いてほしいなと思います、はい、インターネットで聞けますので、
はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。
FM 千里のバンちゃんのこれラジオ聞く聞くでございます、はい、あとはあの、まあ、僕 YouTube やってまして、うん、バンチャンネルとかあの料理チャンネルとか、うんうん、またスイスのチャンネルとか鉄のチャンネルとかやってまして、まあ、最近ちょっと力入れてるのが、
うん、
あのスイスの歩き方っていう、まあ、スイスの情報発信する YouTube チャンネルなんですけど、
はいはい、
あの過去に取りだめたやつを中心にですね、
うん、
ショート動画で、
はいはい、
今先週ぐらいからちょっと出し始めてて、うんうん、やっぱりあのなかなかのレギュラー動画やとこう目に留まらないやつもショートやといろんな方の目に留まってるみたいで、うんうんうん、まあ、僕のちょっとあの作戦が当たったかなという感じで、結構あの時計の動画とか あとはあの鉄道の動画とか、うん、
はいはいはい、
まあまあ見てもらってるやつが多くて、うん、一番面白かったのがね、あの昨日配信した、
うんうん、
昨日の8月28日に配信したですね、
うん、
スイスのネズミ返しっていう動画、
これ
あの普通の長い動画の中の一幕なんですけど、うん、はい、これを長い動画で出したら誰も見てくれなかったんですけど、ちょっとショートで出したらもしかして面白いんちゃうかなと思って、あの、まあ、1分以内の動画、ショート動画なんですけど、それでスイスのネズミ返しの動画出したら、うんうん、まあまあ見てもらってて、今すでに2700回ぐらいのアクセスがあるんで、
よかったよかった、
まあ、やっぱりあの、このショート動画の使い方ってこういうことなんかなっていう感じがいたしました。まあ、1動画1 驚きというか、
そう
ね、一謎解きみたいな、ね、はい、感じで、はい、でもう山のようにスイスの、あの動画はありますんで、うんうん、まあ、ちょくちょくちょっと時間ある時に編集して、うんうんうん、また皆さんのちょスイスに対するちょっと興味を引くようなね、うんうんうん、ショート動画作っていきたいなと思ってますので、
それはいいですね、
ぜひリスナーさんも、うん、あのスイスの歩き方チャンネルの今最近また再始動しましたんで、
はい
はい、あのショート動画中心ですがぜひ見てほしいなと、
了解しました、
思います、はい、まあ、こんなもんですかね。
ですね。タブさんどうしてます？
あ、言うと思った。うん、言うと思ったけど、そこまで、ね、
やっぱりちょっと増えとかんと。
調べてないんですけど。
そうですか、
はい。ちょっと調べてみましょうか。
はいはい。
あの言うのは簡単ですけど、調べるのは結構大変ということで、
ね。まあ、そうやね、そうやね。そういうことですね。
はい、
僕も残念ながらそれ調べる実がないもんやから。
調べるつもりがないんですよね。
つもりもないっていうか、はい、やれないんですよね。
なんだか何名前でしたっけ？鉄道おもちゃ箱。
うん。
鉄道おもちゃ箱。
どんなんかな思って。
はい。あのよ出してはりますね。
ねえ、すごいね。
はい、あ、新幹線になりました。
あ、出ましたか。
ついに。
すごいね。
阪急だけじゃなくて新幹線に。
あ、いよいよと、もっと
登録者も今ね497人で。
いいですね。
あと3名でね。
おお、いいですね。
とこまで来ております。
やっぱり真面目な。
はい、よかったら皆さん。
姿勢がいいんですよね。
はい、鉄道おもちゃ箱を見てあげてください。
はい。
はいはい、以上をもちまして、
はい、
JOBBB757 すべてのプログラムを終了しました。今週は、はい、収録がちょっと早めにあったということで、またお便り、あの、出されて、もしね、出される方がいたらすみません、今週は、紹介できませんでしたので、はい、また、次回以降紹介させていただきたいと思います。はい、うん。